しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回のテーマはですね、面白いとはわからなさがあること。まあちょっとわかりづらいですけど、まあ簡単に言うと、まあわからないから面白いみたいなことですね。でこのしごくりラジオでもわからないからやってみるとか、そういう話をしてたと思うんですけど、まあ、それ近い感覚かなと思います。まあ面白いってどういうことか、わからないってどういうことか、まあそういうところが、ご興味あればぜひ、聞いていただければ幸いです。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、面白いとはまあ分からなさである、分からないことも含むみたいなね、分からないから面白いみたいな、まあそんな感じですかね。まあ少しずつね話していければいいかなと思います。例えばですね、なんだろうな、全て分かってます、要は既存というかですね、すでに基地ですよね。なんだろう、本は紙であってとか、そういう知識の話でもいいんですが、知識じゃなくても、知識じゃなくても全然よくて、例えば経験したことない、あらゆるものを経験している人って多分いないと思うんですよね。なんで大体知らない前提、まあこれは感覚の話になりますが、知らないこと多いよねっていう人なのか、大体のこと知ってるよねっていう人なのか、まあこれはもう自分の僕のね考え方ですけど、その大体のこと知ってるよねっていう人で、知ってる人って多分いないと思うんで、知らない、わからないな、知らないなっていうから、知ろうとするから、そういう人はよりいろんなことを知っているような気がします。リスナーのあなたはどうでしょうか。思い当たる節はありますか。リスナーのあなたがじゃなくてね、リスナーのあなた自身じゃなくて、リスナーのあなたがどう思うかでですね、じゃ知らないよって、わからないよっていう感覚があるから、できるんじゃないかなっていう話なんですよ。で、まあそれに近いところで思い出されるのは、まあだいぶ前の話で、一回は多分話してると思うんですけど、プロゲーマーの梅原大吾さんっていう人が、いまして、その人がですね、なんだっけ、プロゲーマーじゃないんだけど、そのゲームの、上達の仕方みたいな話で、あれなんだったかな、まあモノマネ型っていうとよくないですよね、けど名前はね、意図はないんですけど、まあ、いわゆる器用にすぐこなせる人がモノマネ型、要は上達が早いんですよね、すぐ吸収する。だけどそのうまいですよ、うまいんだけど、そのトップみたいな、極めるみたいなところには、まあ達人みたいな領域ですよね、プロって、トッププロって、まあ生きづらいよねみたいな、生きないわけじゃないと思いますけどね。で、もう一個が、法則型っていう話をしてて、だから二つあるんですよね。モノマネ型と法則型。法則型は、あんまり最初から伸びないし、むしろ、弱いというか、できないって思われるんだけど、自分なりの法則を得ていくんで、後で伸びるし、なんて言うんだろう。まあ、時間かかるけどねっていう、伸びるみたいな。もちろんそれだけじゃないと思いますし、それが組み合わせたものもあるんで、これは、なんで理解を深めるためのぐらいの、ね、土台としてね、叩き台と言ってたら怒られますが、参考にできるような、考え方かなっていうふうに思っています。でそれ何かっていうと、そのモノマネ型っていう人は多分器用なんですよ。でその法則型っていう人は多分不器用、多分ね、多分ですよ絶対とは言ってないです。で一つ思い当たるのは、その器用、要は何でもいろいろこなせる人っているじゃないですか。何やってもなんかうまいみたいな。その人って、不器用とかあんまり器用じゃないっていう、まあ、リスナーのあなたが器用か不器用か分かりませんが、そんな二択じゃないんですけどね。物事によって変わりますしね。で、やりたいかやりたくないかもあるし、環境もありますよね。で、その時に、何でもできる人、例えば、なんだろう、その学生さんとかだったら分かりやすいかもしれませんが、スポーツができる。ね、体育スポーツ、ね、運動部とかですね、スポーツできるとなかなか他の人ができないものが多いですから、おすごいね、バスケ優勝したのすごいねとかね、 大会選ばれたのすごいね、慣れじゃないですか、そういう足速いねとかでも分かりやすい、原始的ですけど分かりやすいですよね。であと勉強ができるってやつですね。まあ学校の勉強だけじゃないんですが、世の中って、学生さんであるとそのね、勉強するかスポーツするか、ねそんなぐらいしかやることないじゃないですか。やることないっていうか、そういう職業じゃないですか、学ぶってね。なんで勉強ができるってことはそれだけでもすなわちすごいって言われますよね。その他にないからね、仕様がね。勉強もスポーツもできないけど、なんかお前はすごいいいよっていうふうに言われづらいですよね。あの別に勉強とスポーツができなかったらあのダメだなんてことは全く思わないですけど、まあ、そういう教育がまあバンバンまだまだあるとね、なんとかしてほしいですよねまあそれはちょっと脱線するんでちょっと置いといて、でその時にあのじゃあ勉強もスポーツも運動もできますと、勉強もスポーツもまあスポーツも運動も一緒かできますとっていう人は、あの別に勉強もできるし、これできる人側の話ですよ。勉強もできるから別に勉強してもいいし、スポーツもできるからスポーツもしてもいいんですよ。伝わりますか。でなんかその友達も多いし、だから友達ねとなんかやるのもいいしとか、そういう人いませんから、全てにおいていいみたいな。でそういう人は、まあ、いわゆる器用だと思うんですよ。でリスナーのあなたご自身がねそうとかは分からないし、まあ、僕もそこまで器用じゃないんですけど、でその器用さがあるがゆえに、あのじゃあ勉強を運動をそのなんかと、まあ、人間関係も分かんないですけど、友達作りってあった時に何でもできるじゃないですか。でそれがもちろん勘違いじゃなくそこそこできるし、そこそこ、まあ、クオリティっていうのも変ですけどいい感じになると。で、その時にじゃあ勉強をもうちょっと極めたい、勉強でもいろいろありますし運動もいろいろあるから、極めるってことはその特定なものに、まあ、例えば集中してやるってことになるじゃないですか、一時的にはね。どれかの一つの道を極めなければならないっていう考え方ではないんですけどね。でそれをやってみようとするじゃないですか。そうした時にそこそこできるから、あじゃあなんかバスケできるなって言って、じゃバスケやっていこうっていうふうにならずに、あサッカーもできるからサッカーもやろうってなって、いろいろ器用にこなせるわけですよね。で器用にこなせることは否定してないし、器用にこなした方がいいじゃないですか、できることでよりできるものがいいんじゃないですかっていう、純粋にねあのリスナーのあなたが思われることもあると思うし、それも分かるんですよ。でも一つだけ、課題を言うならば今回のポイントなんですけど、器用であるがゆえにできちゃうから、続かないんですよね。だから他でもいいとなっちゃう。だこれじゃなきゃダメだがない、うん、もしくは、これじゃなきゃダメっていうよりも、これがいい、これでいいんだ、これでいいってよくない、これがやりたいんだ、これがいいんだっていう風になりづらいんじゃないかっていう説ですね。仮説です。だから逆に言うと、さっき言った不器用というか、法則型みたいな人で、要はすぐに、吸収できないような人、吸収率が悪いって言ってるだけで、あの吸収をしてるんですよ当然ね。人はまあ、他のことを、まあ、やろうとしてもすぐできないし、できないわけですよ。つまり言い方がちょっといいか分かりませんが、その不器用だから、そんな運動もスポーツ、運動も勉強もできないし、まあ、運動は運動でもじゃあバスケのこれしかできないなってことで、じゃあそれやっていこうみたいな時に、まあ、ゆっくりね取り組んでいくというところです。で当然ですよ、どちらにせよ不器用だろうが不器用だろうが面白さみたいなものを当然持ってないと、まあ、できないのは確かだと思います。どちらも共通する面白さがあるんだけど、その体質というか性格というか資質みたいなもので、まあ、取り組み方みたいなのは、まあ、変わってくるんじゃないかなっていう気がします。だから、これはもう想像でしかないんですけど、器用な人の、そのなんかが見える、そのこれに取り組んでいるっていうふうに集中するのと、不器用なタイプの人が、取り組む、これにやっていこうっていう集中するのは、同じ集中するようにして見えても、まあ、だいぶ違うんだろうなっていうことが、一つ言えるんじゃないかなっていう話となります。だからいろいろできるっていうのは、まあ、僕もポジティブに捉えるしいいふうに言うんだけど、それはそのチャレンジしたり何かやるっていう意味でプラスにしている感じなんですよね。いろんなことが、すなわち器用にこなせるっていうことが、その継続ですよね、に、寄与するというか、継続につながっていくかはちょっと別なのかなっ ていう話でもありますね。うん、で今回のその面白いっていうところ、分からないから面白いみたいなところ、面白いさっていうのは分からなさがあるんだよねっていうような、分からないと面白さの関係性で言うと、面白いってことはその未知とかなんかやってったら見えるものがあるっていうことなんですよね、多分ね。だからそれは全部最初の話で全部分かってたらもうやらなくないですか。バスケやってますっていう人がいて、運動ね、でもう自分の、やり方で、全部なんだろうな、なんドリブルでね止められることもないし、シュートで外すこともないみたいな、まあ、機械みたいな人がいてそんな人いるか分かりませんけど、体力もあるし動きもいいしみたいな、そんな人いないと思うんですけど、いてもう極めたと、そういう人ってもうでもいいやってなりません、続かないですよね。 で当然アスリートとかもそうですけど、そのね現役引退みたいな言葉がありますが、要は極めたりもしくは極められなくても有限というか、ね、期限があったりするわけじゃないですか、ずっとやれないから。まあ、そういうのが儚いという人もいれば、まあ、だからこそできるっていうふうに捉えることもできるから、まあ、何とも言いませんけど、まあ、そこでですね、まあ、そこはちょっと話はずれてくるんで、そこは置いておくんですけど、器用でできるから上手くなるからスピード速いからいいよねっていうのは、そこの部分までしか見てないじゃないですか。すぐにいろいろできることをプラスとする。でもちろんですよ、それは不器用でなかなか上達っていうかすぐにできない人から見たらいいなっていうのは分かるんですよ。うん、分かるんだけど、そんな世の中って全部に、バフというかね、強化プラスの話ではなく、何かができるってことはやっぱり何かができなかったりするっていうような、まあ、バランスがまあ僕はあるんじゃないかなと思ってます。だから何ですか、あるものがいいってことは別のものがダメっていう風な、バイアスというかね、そういう固定概念ではないんですが、とはいえっていう話です。とはいえ器用にいろいろこなせる人は器用でこなせるがゆえに、これっていう風に決めづらいっていう。でそれをまあ器用貧乏みたいな言葉がありますが、まああんまり僕は好きじゃない貧乏って言葉がねどうなのかって思うんで、まあ、ブリコラージュってことでいろいろ組み合わせてできるっていう風に、言葉で代替した方がいいんじゃないかみたいなことを言ってます。ブリコラージュっていうのは、器用でいろんな、ありもので作れるような、スキルとか、まあ、人のことをブリコラージュ、まあ、フランス語でしたっけ、ブリコラージュっていう風に呼んでますし、そういう言葉があります。はい、ブリコラージュですね、魚のブリに、アート技法のコラージュ、多分違いますけどね、全然語源違いますけど、ブリコラージュでですね、で不器用だから、不器用だからっていうのは良くないですね、まあ関連があるかもしれないぐらいですね。器用な人は飽きやすい、まあ簡単に言うとね、で不器用な人は続きやすいかもしれない、でもそうじゃないじゃないかっていう方もいらっしゃると思うんですよね。例えば反論として、不器用だから、できないじゃない、なかなかできないじゃないってことは上達が感じられづらいですよねって、器用な人よりね。サッカーボールをこうなんだろう、サッカー習ってボールを蹴って、あすぐ上達していく人見て、あなんかいいなと思って、全然自分上達しないから向いてないなと、あもっと違うものやった方がいいかなとか、自分はまあ勉強の方がいいんじゃないかとかね思って、まあその周りの人が器用な人がいたら、あれなんかそねあいつみたいにできないなってことで諦めるというか、まあそういう話ではありますよね。で諦めて、しまうと、という意味で続かないですよね。その始まらないって言った方がいいんですか。なんかまあ始まらないっていうことですね。そういう意味でなんかどちらかというと続かないっていうよりも、最初の、スタートの地点でやってみて、まだ始まってないですよね。スタートして試した、じゃあバスケ試した、上達しない、そのまあ最初の部分で。見極めるというかね、見極めるわけじゃないんだけど、いきなりねすぐ上手くなるかって言ったら、まあその器用って言ってもねっていうのもあるんで、まあ、どれぐらい見るかですよね。だからそこ器用不器用関係ないのかなと思いながら、続くとこがどうかってことね。だから最初の部分とその、うん、続くかどうかのそのイメージですよね、定義というかね、がやっぱ変わっちゃうかなっていうことは思います。つまりバスケを初めてやる人が、じゃあ1日目で すごい動けるようになるかって言ったら多分ならない。だけど器用な人はもしかしたらなるかもしれない。だから どの、設定というか目線というか、ところに持っていくからですよね。その器用できるとか、もしくはバスケが、その上達する上手くなっている初心者とかのレベルの話を言うのかっていうと、まあ、初心者の話は器用でもあんま変わらないんじゃないかなと思います。だけどそこから継続っていう話は、なんだろう、その、数ヶ月とかじゃないですね。ごめんなさい、定義してなかったですけど、年単位で数年間はやりますよねっていうレベルの話をまあ割としてて、でもっと言えば、10年以上やるっていうような、まあ、長くさらに長くやるっていうようなことが、器用だとなかなか、づらいのかなみたいな話です。だからごめんなさいね、器用な人とか器用な子でやることを別に否定してるわけじゃないんですけど、そういう傾向があるんじゃないかしらっていう話ですね。で長くなりましたけど、そういうところで、まあその器用不器用の話じゃなくて、今回はですね、どちらかというと面白いとは何かっていう話なんですよね。でそういう時に器用な、分からないものがあるから、それを探求する、探求と探索か、するっていう態度が、まさに面白いことなんじゃないのかなって思ってます。でこれは言葉を変えて言うと、いかがわしさとか、もしくはうさんくさいっていうのはちょっとね、イメージが悪いかもしれませんが、うさんくささでもいいんですよ。いかがわしさっていう、そのいぶかしいというか、まあ、いわゆる怪しいみたいな、これは何だろうなっていうふうにちょっと、なんだろう、顔をね、こう斜めに、顔斜めじゃないな、首をかしげて斜めにして、何だろうなと思うようなものっていうのは、何だと思います？結局それって分からなかったり、どういうものなんだろうねっていうふうに考えざるを得ないものとか、で文字通り今分からないものとかっていうのじゃないですか。その分からない、いや分からないっていうか怪しいとかね、で怪しさって確かに分からなさを、含むんですが、同時にそんなのでできるんだ、まあ、例えばビジネス的な話だと新サービスが出てくるわけですよね。 こんな、まあ、例えばね、SNS みたいなのがあって、新しいね、こんなのでうまくいくのみたいなね、思うわけですよ。 SNS だけじゃないですけどね。で、まあ、自分のなんかやることも、この仕送り自体もね、なんかうまくいくのとかね、うまくいってるのっていうふうに思われてるかもしれませんが、まあそれは一旦置いといて、うまくいくの定義もねありますから、まあ単純にそれ、これってどういうサービスでどういう価値になるんだろうなってことを、言ってます。でその時にわからないわけですね。見た時に、ああその新しい SNS ってなんだろうなっていう時に見た時に、新しいサービスがあってね、その SNS っていうサービスがあって、で、まあ僕はわからないと、分からない。でその時に分からないからダメっていうことは言ってなくて、分からないからなんだろうねっていう、いわゆるこう好奇心ですね、未知なものを見て、知らないものをこう知ろうとするというか、があるから面白いんじゃないかって思うわけです。分かります？だからその知らない分からないから、面白い部分が、あるんじゃないか、っていう話なんですね。でそれが 100% 分かる。だから SNS って言ってるけど、別にその、インスタグラムとか、まあ、LINE も SNS か、Facebook から、X か Twitter、旧 Twitter ですけど、そういう SNS っていうのがもうメジャーなプラットフォームとしてあるんだけど、そうじゃないですよ。そうじゃなくて、そういう違う新しい違う SNS、まあ、ブルースカイとか、ブルースカイですよね、分散型と言われている、まあ、マストドンみたいなものがあったりしますが、まあ、そういうのも一応新しい SNS じゃないですか、一応ね、そういうのもあってもいいし、そのなんかジャンルをカテゴリーを特化した SNS っていうのも、まあ、結構あるわけですけど、サービスとして大きなものっていうよりも、その何だろう、新しいサービスとして出したいっていうところで出してきて、そういうのがあるわけですね。でそういうのを僕が見た時に、あ、分かんないなとか面白そうだなっていうふうに、まあ、思うんだけど、その分からないとかも結構面白い方に入るよなっていう、でこういう狙いがあるんじゃないかって考えることも面白いですし、面白いわけですよ。でもそれが全部分かって、あ、それもう別にあるじゃんと、すでにあって、それは X でありインスタグラムでありみたいなものがすでにあるものと
まあ、ほぼ、一緒ですよねというのであれば、まあ、多分作る意義はないですよね。意義はないというか、それは誰が使うのっていう話になるんで、自分だけ使って満足するならね、それはそれで終わりでいいんですけどね。うん。なんで、その面白さって、その分からなさを含むんだよなっていうことを、まあちょっとお伝えというか共有したいっていう、ところでした。はい。だから、その面白いっていう時の、その定義というかズレっていうのがあると思ってまして、僕の場合はですよ。これはあくまで僕の場合は、その未知とか知らないとか分からないが、逆に入ってないと面白くないんだなっていう、まあ自己分析みたいな話です。で、まあ人によっては、いや、それ、あの、割合がですよね。分からなさすぎると困る。何したらいいか分かんなくなるっていうことです。それ、何なの？どうしたらいいんですかってなりますよね。うん、でも、あまりにも、その、石橋を叩くというか、あまりにもと、整えすぎると、それ自分じゃなくてよくないですかっていうか、もうこの、なんていう項目に、文字入れるだけですよねっていう。で、文字も、これを入れてくださいっていうふうに決まってるんですよねって。で、なんで僕がやるんですかっていうふうに、まあ僕の場合になりますよ。うん。そうそう。で、そういう仕事を全部否定はしないですが、それだけだと、多分その、まあ、成長というか学びもないし、なんていうの、他の人もやれるしとか、あと、なんていうんだろう。まあ単純に面白くないですよね。まあ、その面白い比率を上げないと、まあ死んでしまうというか、その面白いものを探し続けないと本当に死ぬっていう、文字通りですよ、精神的に死ぬっていう意味ですけど、なってしまうんで、まあ、そこは譲れない、ことがあるわけですよ、僕の中では。で、じゃあそこは別に面白い哲学とか面白いことを、なんかそのかっこよく言ってるわけでは全然なく、なんて言うんだろうな、その、まあ、ダサいわけじゃないんですけど、泥臭いですよね、面白いっていうのは、うん、に僕は紐づくんですよね。だから、おしゃれに、格好をよく、綺麗に、っていうのではないですね。うん。言っててすごいなと思いますけど、うん、泥で臭いんですよ。うん。ヘドロとか臭くないですか？まあまあ、ごめんなさいね。ご飯食べてる。ごめんなさい、うん、そういうですね、もう泥にまみれて、汗にまみれて、もう臭いわっていう、まあ風呂に入りますよね、その時ね。で、そういう時、そういう、でもそういう作業に近いです。で、その時に、まあ金が見つかるとは言わないけど、あ、なんかそれで見つかる何かとか得るものはあるんですよね、うん、で言うと、なんか苦労しなきゃいけないみたいな風にもしかしたら聞こえるかもしれませんが、まあ、そういうことは言ってないです。そもそも物事が簡単にその、成就であってますよね。成功するとか、成功するじゃないと、成就は成就、なんかこううまくいくってことですけど、シンプルに、うまくいくは定義は様々ですけど、ことってまあそうないんですよ。だけど、ないから、いきなりないから、少しずつの小さなもので、その成功体験じゃないけど、チャレンジしてやっていく必要があるんだよねっていうことでもあるんですよね。で、その面白さが分からなさが、あるよねっていう話が、まあどこまでね、リスナーのあなたも共有できるか、そうだよねって思われるか分かりませんし、いやいや、そんな、大橋さんだから面白いっていうのが分からないね、ことを、を楽しめてるから言えてるんだよねっていう、まあ反論というか、まあ意見もあると思うんで、まあそうだよなと思いながらも、まあ僕は面白いってやっぱ分からない部分があるから、だなと。で、その分からない部分があります、それを探求するっていうのもまずあります。じゃあ、基地のものというか、もう、まあ、例えば科学とか分かりませんけど、徹底的にやり尽くされた分野でも、てか科学もね、例えばその、脳とかですよ、脳の記憶のメカニズムとかってだいぶ分かってきたりしてるけど、まあ、分かんないもんいっぱいあるじゃないですか、ね、脳の動きとかなんかそういうのって。で、それをまた未知なものもあるから、やればいいし、知らないことなんかめちゃくちゃあるわけですよね。そこなんじゃないかな。だからコミュニケーション一つとっても、会話の仕方一つとっても、なんかこの人のね、喋り方どうなんだっていう、まあ僕の喋り方どうなってるかは分かりませんけど、分かりませんけど、それを研究ね、喋り方の研究する人もいていいってわけですよね。ちなみにその話すって時に、間っていうのはね、今間置いてるんですけど、間ですよ、この空白の 間みたいなのが、まあ、わざとやってますけど、この間が大事っていうのもやっぱりあるわけですよね。あまりにも詰めると ね、まあ、ねマシンガンみたいに、まあ、しゃべバンバンバンバン喋ってることも別にありますから、別にその絶対間を開けろとかね、早く喋るなとかね、だからそういうのはまあちょっと置いといて、情報を詰めればいいわけでもないし、間がありすぎてもダメだろうしとかね、なるんで、あるんですけど、でもコミュニケーションがそのなんか情報伝達だから、情報を効率的に伝えることが全てだっていう人は、この間っていうのが理解できないと思うんです、多分ね。だからリズムもあると思います、その会話のリズムであり、こう流れであり、今はその今なんかいろいろ言ってるけど、あの前座というかね、そのまだ本論に入ってないから、冒頭でごめんなさい、ながら聞きしてて、あこれは別にいいかなって言って他のことやりながらね聞くってあると思うんですけど、まあ、僕のね話もそんな風に、うまくね、聞いていただければ嬉しいですけど、そういう感じなんですよ。だからまあその人によってね刺さる人時も違うし、その人の状況によって変わることもあるから、そこはいいんですけど、その熱が入った時ってやっぱりこうなんか聞きたいじゃないですか。いやそれ何ですかとか、こういうこと思うんですよっていうところのなんか感情が入る、心が入る部分っていうのが、まあ、一番重要かなと思って、それが大事かなって思ったりします。はい、だからまあすみません、会話とかコミュニケーションの研究とかも、そのやり尽くされて、もうやることないよっていうことはまあないんじゃないか、もしくは、まあ、研究するとかそういう人は、研究者とかはむしろそこがないはあるのかないのかってところでいくと、あるよと、これが分からなくないかってことをまさに調べる、研究するですよね、追い求めるっていう人が、まあ、研究者だよなっていう。だから世の中全部分かってますっていう人は多分研究者にはなれないし、ならないですよね。うん、楽しくないじゃないですかね、調べたり、ね、学んだりするっていうことはね、多分ね。はい、というわけでですね、今回ですね、面白いとは分からなさがあるよねっていうところと、まあその器用だからね飽きるとか不器用だから続くっていうのはちょっと乱暴ではあると思いますが、ただそういう傾向は、まあ、あるのかなぐらいでちょっと、見ておくと面白いかもしれないです。だからそれはポジティブに解釈するとですよ、着地としてなんかうまくすぐできないから、諦めるっていうのはちょっと早いんじゃないのかなって、仕送り的にも少しずつそのステップというか、スキルですよね、学んでいくことってやっぱできるので、まあ、例えばですよ、そのなんか副業とか、なんかそのうさんくさいというかね、なんか変なのいっぱいあるじゃないですか。これで何日間でお金出してなんか学んでどうとか、まあ、プログラミングでもいいし、なんか SNS マーケティングだとかいいし、最近だとまあよくわかんない、ね、広告があったりなかったり、まあ、詐欺みたいなものもいっぱいありますけどね。でそういう時にじゃあそれをそのなんていうの、やった人がもしくはやる人が、何か学べるかっていうと、まあ多くは学べないわけですよ。っていうか何を、ごめんなさい、もうちょっと定義しておくと、何をどうしたいかをその人が決めてやるならいいんですけど、決めてる人はそういうその初心者向けとか、未経験者とか初学者向けのものって手を出さないですよね。わかります？言ってることわかります？だから自分の中でその、まあ、例えば、今の言いたいことは、まあ、例えば副業とか何か、新しく仕事をしてお金を稼ぎたいみたいな人がいるとするじゃないですか、もしかしたら仕送り的に、稼げる仕事を探してるっていう人がもしかしたらいるかもしれませんが、まず、鼻を折るわけじゃないな、腰を折る、腰か、うん、期待値を下げるために、ま、どんどんバキバキに折っていくんですけど、まあそんなんないですよね。パッケージとしてこれが、やると儲かるなんてものはまずないわけですよ。例えばSNS の運用代行みたいなのがあるわけですね。僕はやってないですよ。そういう仕事があった時に、まあ仕事ですよね。でただそれもどういうアカウントを運用するのかっていうね。でその企業とかのまあ、企業もいっぱいありますけど、まあ、大手企業もしくは中小企業の、まあ、本当に、まあ、信頼できるような企業だったらいいけど、そうじゃないよく分かんない怪しいで、ね、企業の代行するのは嫌じゃないですか。うん、だからそれも結局パッケージとしては SNS 運用代行って言うんだけど、じゃどういう業界のどういう企業のどういう人たちとやるか
でどういうビジネスとかお金の得方をするか、でどういうアカウントをどれぐらいやるかってことで全く違ってくるし、でですよ、代行するだけならまあできるかもしれないけど、あとはそれをまあどういうふうに、代行っていうかまあ運用していく時の価値を出すかによるじゃないですか。そのね、クライアントというか相談される企業の何をサポートするというか、何をして、もしかして何を、自社もしくは個人としてやってる人でも価値とするかっていうことが、まあいきなり最初からないですよ、ないんですけど、やっていく中で見えるかどうかで、その探索する模索するっていう中でしか、まあ、仕事というよりもその価値っていうものが作れないような、気がします。はい、それは器用とか不器用とかの話じゃない感じがしますよね。分からないから面白いから探求するっていうのが、まあ僕の中ではバイアス、というか偏りがねあるとは思いますが、僕はまあそういうふうにしか楽しめないかなと思います。だから SNS 運用代行みたいなパッケージですよね、要はそういう、肉魚卵野菜、そういうこと、チョコレートお菓子加工品みたいなのが、ね、スーパー並んでるじゃないですか。で何度か言ってるんですが、まあ初めての方もいらっしゃるかもしれませんが、そのスーパーに行って、もしくは会社に行って、仕事っていうものをパッケージを買って、それを得て、それをやるとお金がもらえる、まあそういうふうにもしかしたら捉えてる人がいるかもしれませんが、やっぱ魚はですね、切り身で泳いでないし、米は、精米、ごめんなさい、白米で、なってないじゃないですか、稲穂じゃないですか。野菜は、じゃがいもは最初からあんなでかくないし、言ってることわかります？ってことはってことで、チョコレートありますよね、そのチョコね。別にどこでもいいですけど、なんだろう、市販のものね、ありますよね。で、それが、その形でチョコがあるわけじゃないんじゃないですか。カカオからとかじゃないですか。で、砂糖なり、なんかね、糖分とかつけてやるわけで、そういうのが、加工の原材料があって、加工されてそこにあるわけです。もともとそうじゃない。でも、もともとそうじゃないその商品というか買えるものを見てると、見続けてると、そういうものが実際にあるんじゃないかと、まあ、勘違いするわけですよ。だから多分それが仕事版なんです。仕事版のスーパーみたいな、もしくは、社会人版のスーパー、社会人版のスーパーよくわかんないけど、まあ、キャリアって言った方がいいかもしれませんが、まあ、キャリアってことはあんまりね、誤解されるんでも使ってないですけど、まあ、仕事がいいと思います。仕事作り、っていうところで、まあ、ビジネス、まあ、副業ですね。今回副業のスーパーみたいなのがあって、はい、じゃあ SNS 運用代行っていうその商品を買い回していいね、チョコみたいなイメージです。買う。でもそんなのは、ノウハウというか、こうやればできますよって書いてあるけど、なんだろうな、それは嘘とは言わないですよね。それ別にやるとか、やってみたら、やってる人はいてとかある。で、それなりになんか稼いでる人がいたら、それはありかもしれないけど、まあそこら辺からすごい怪しさはあるわけじゃないですか。情報商材みたいな怪しさがあって、なんか情報が書かれてるけど、それなんだろうかって。まあそれは別に情報商材を悪く言うわけじゃないんですけど、だけじゃなくて、何でもそうですからね。やってみないと分かんないみたいなのがありますよね。で、そういう時に、話として、じゃあ買いました、食べます、美味しかったですとか、買いました、やってみますってことが、その情報っていうものが、まあなかなか分かりづらいし、やりづらいんですよね。その人が検討するっていう意味ではいくと、まあ分かりやすいのは企画書とかですね。企画書って売りづらいんですよ、ね、なぜかっていうと、その企画書っていうその書かれたものが価値がある、ことはあまりなく、それが実現できて実行できる、確からしさがある、もしくは提案した人か、もしくは提案するそのね、なんてやる、その企画をやる人たちがいて、企画書を書いた人だけじゃなくてね、それが、要は企画って立体化しないと意味ないんで、 2D 二次元の企画書を 3D 立体にして現実の形にするっていうところまで込みで、企画書の意味は出てくるじゃない、出てくるわけですよ。伝わってますか？っていう意味で、なんだろうな、その副業のスーパーにあるその SNS 運用代行商品っていうのは、運用書みたいな企画書なのかな、企画書が並んでるって感じが強いかもしれない。じゃあこの SNS 運用代行企画書買うわって言って買うけど、当たり前ですけど、もし、リサのあなたが SNS を知らない、もしくは運用したことがない、もしくは、
なんて言うんだろうさ、その SNS ってあんま好きじゃないっていうような人が、あ、それを買ってやります。まあ嫌いなものはできないわけじゃないけど、まあ、ストレスで面白くなさそうじゃないですか。うん、それがあれですよ、すごいこれであれば、なんか時給が100万円ぐらいですとかね、よくわかんないやつがあって、あ、まあ怪しいっすよねそれね。犯罪の匂いしかしないんですけど、うん、未経験でもすぐあのなんか、1万円になります、それ詐欺ですね、気をつけてください。でそういうですね、あの風に買おうとしてるされる方が多いんじゃないかなと思います。まあ、これをリサ聞いてるリサの方がね、っていうわけじゃないんですけど、まあ、そういう方は多いんじゃないかなと思います。売ってないですそんなの、はい、むしろ売ってるのは企画書なんですよ、はい、売っててそれをやるんだけどやれないからまたお金くださいみたいなのもありますよね。まあまあそれもどこまで倫理とか、見せ方とかもあるから知らないですよ実際はね。でもまあ何て言うんだろう、その買ったものをどういう風にしていくかはまああなた次第だから、その企画書にその棒ね、すごいお金の値段をつけるのはどうなのかなっていうのが、まあ僕の感覚です、僕の倫理です。だけどまあその値段をつけるのは、だから米一粒に何だろう100万出すつけるの自由じゃないですか。で買わないじゃないですか。でもアートみたいなやつだったら100万で売れるかもしれないっていうなってくと、まあ、価値付けなんだろうなっていうところはあります、うん、で価値があると思ったんだけど企画書の価値って別にないんですよ。なぜかっていうとその企画ができるってことなんで、 SNS 運用代行企画みたいな企画書を紙に書かれたやつ、データでもいいですよ、あのワードでもいいし PDF でもいいんですけど、で画像でもパワーポイントでもいい、買うじゃないですか、見ますよね、こうやってやればできますって書いてある、うん、で実際にその運営提供者はやったし、それで実績上げている、なんか情報商材みたいですよね、やるんだけど、それをやることはまあほぼほぼできないでしょう、 99% できない。なぜならその人は書いた人ではないし、なんていうんだろうな、状況が変わってくのがまあほとんどだからですね。状況が違うから、そのいわゆる生存者バイアスとか、要はやった人が残れるから、なんだろう、その言ってるだけだよねっていうことはもしかしたらあるし、そういう批判もまあできますよね。別に情報商材だけじゃないと思います。 ですがここで僕がやっぱり言いたいのは、それ面白いですかっていうことは言いたいわけですよね。であとそれ勘違いしないですかって、まあさっき滑稽だってことで言ってますが、僕自身ももちろんそれ自戒を込めて言うんですけど、スーパー行って、魚が切り身で売ってます、例えば、なんだろうな、ブリとか、なんだろう、バングルとかあるじゃないですか、切り身でね、売ってます、うん、でそれは魚をが泳いでて、さばいてくれた人がいて、それをまあ冷凍なり冷蔵なりして、まあ、スーパーだと、いわゆるプラスチックのプラケースに、入れて、値札が貼られた、ラップがかけられててっていうのが多いですよね。まあ、魚屋さんがあると、その魚のね、本当に貝とかは水に浸かって発泡スチロールの中にいたりとか、なんだっけ、あれ魚も何だろう、切り身が何だっけ、あれカゴみたいに乗ってたりとかね、カゴじゃなくてもいいですけど、うん、皿に乗ってたりするわけですよね。そういうところで見て、あ、魚はこういうものなんだって思うと。で魚はもう一回くどいですけど、切り身で売られてるから、切り身で泳いでるわけじゃないじゃないですか。切り身でいるわけじゃないじゃないですか。怖いじゃないですか。うん。だからそういうわけで命をいただいてるわけですけど、企画書がそのまま泳いでて、ペラペラ動いてて、それでビジネスが成り立ってるわけじゃないですよね。っていうことを言いたいし、今言ってます。だからその企画書があるということは、その手前のところで、それを考えて試行錯誤してやってきて、まあ成功したのか分かりませんが、まあ、そこそこやったからなんかできますって言ってるんだろうけど、まあ、できなくてもいいですよ、できてなくてもいいんだけど、こういうビジネスや考え方がありますってことを示す手前のところで、その人がなんかやって、人ですよね、人がやって、まあ人じゃなくてもいいですよね、プログラムでもいいんだけど、それをやった結果、もしくはやるところで企画書なりそういうのが生まれて、それが事業としてまとまって、ある程度もしかしたらやってるかもしれないですよね。もっとまあ違うところで言えば、フランチャイズとかあるじゃないですか。フランチャイズのビジネスでこれをやってください。まあ、コンビニから、何ですか、クリーニングから、学習塾から、今なんかね、なんか無人なんとかサロンだとか、なんか美容脱毛のやつとか、いろいろあるじゃないですか。 だからそこら辺もし ご存知なかったらフランチャイズとか検索してください。なんか例えばリクルートだったらアントレっていう雑誌がサービスかも、ウェブサービス、あ今雑誌あるのかな、ないかもしれないですけど、とりあえずまあ あったらごめんなさいでもウェブとかサービスはあるはずです。それ見るといっぱいあるわけですよ。独立したい方、開業したい方、まあ副業にはちょっとしんどいんですが、まあ、そういうのがあって、でそのじゃあフランチャイズのビジネスノウハウを勉強できる、学べる、買う、やる、みんなが成功すると思います？それはないじゃないですか。うん、でそれは別にそのフランチャイズビジネスを否定しているというよりも、あるまあ会社に入って事業、従業員で雇われ雇用されてみんなが活躍するわけじゃないんじゃないですか。で活躍するのもどういうレベルかによるから、あのみんなね活躍します、活躍しますっていうふうに言うことはできますけど、な活躍ってなんだろうねっていうのもまあ本当に考えなきゃいけないですね。うん、もちろんそれをサボってあの考えずに、いやそんななんかね一個一個全部考えるんですかって話なんですけど、考えます考えてください。あ特にいやあの今日のご飯どうしようぐらいだったらいいと思いますよ。うん、その考えるものの質っていうかものが違いますよね。あの就職して結構大事だと思うんですけど、どこか選ぶとかに考えずにこれ適当でいいやっていうふうに選ぶ人います？いやもしかしたらいるかもしれないですけど、ちょっとしんどそうじゃないですか。うん、いやもちろんそれであの後悔しないとか、いいこれがいいんですよ僕の人生ですよっていうんだったら全然、あてかそれは人様の人生だからケチつけないですけど、で僕は嫌だなって思っているってことですよね。うん、コロコロってサイコロ転がしてじゃあ A 社 B 社 C 社って C 社行こうって納得します？いや僕は嫌だなっていうだけです。うん、納得する方がいらっしゃるね、1000人いたら絶対1人ぐらいそういう人いると思うんで、うん、100人に1人いるかは分かりませんが、100人に1人いるかもしれませんね、分かんないです。うん、まあそれはいろいろあっていいんじゃないかと思いながらも、何でしたっけ、そうあの出てきた何だっけ、そのビジネス企画書、今回はスーパーの切り身がですね、あって買って満足することは食べるってことができないわけですね、企画書ってね。だから実行することができなかったです。で実行して初めてその価値を判断できるか分かる。で大体できなかったりするから、まあさっきフランチャイズの話だったら、それなりのお金を払うわけですよね、価値があると。うん、でサポートもしてくれるかもしれませんが、ここであの何度も言ってますが、ここでも言えるんですが、フランチャイズもそうだし、企画書をね、その情報商材でもいいですよ、もう情報商材も何でもいいんですけど、情報商材買えとかって話じゃないですよ。あとそれがいいとも悪いとも言ってないですよ。うん、あのご判断ください。でその時にその判断するっていうのは大事だと思います、目利きして。で何でしたっけ、が買ってそれで、やるとやっていくわけじゃないですか。だからあるその何か情報がある、ノウハウがある、ビジネスの何かそういうのがある、まあそれこそスーパーでの切り身だったり加工品とか商品が並んでいる、サービスが並んでいる状態までは多分共有できてると思うんです。でそれを、買うじゃないですか、リスナーの方が多分買う、もしくは誰かから無料で譲ってもらう、もしくは見るでもいいですよね、買わずにね、その概要だけ見る。でそれを 得たとするじゃないですか、得るまではいいですよね。で得て食べ物だったら食べる、で味が美味しいまずい、なんかなんだろう、その保存食で使うとか、まあそのいろんな価値があるわけです。でじゃあそのビジネスとかフランチャイズとかそういうのを企画書とか買ってやる、でやることがもしかしてできない方もいらっしゃるので、まあそこが第一ハードルですよね。まあもちろんフードロスってことで買ったものをね食べずにあの腐らせてしまったりってこともありますから、まあ、そういうこともありますよね。でもまあ基本的に食べる、でそのビジネスの方のやつも買う、学ぶ、やってみる、でここまでも多分いいと思います。やってみて、ただここでポイントが面白いかどうかってことだと思うんですよねやっとそこで面白いかなるかと思うんですけど、感覚的な話なんですね。情報として合理的にはあって、こうするとうまくいくってことはなんか、まあ言い方を悪く言えばなんかそれっぽく書いてある。うん、もしかしたら僕の言ってることもそれっぽいかもしれませんね。それはあるかもしれない。もうまあでもいいですよ、別にそれっぽいって言われてもね、しょうがない。で、それっぽさ感じたらそれっぽさでいいです。もう別に批判、僕がそう思うならそう。うん、で、もちろんそれっぽいこと言おうとしてそれっぽいこと言ってないんですよ。で、やって、やろうとする。で、一回ダメだとするじゃないですか。うん、まあ、例えば魚を買って調理したけどうまくいけなかった。それは 調理の仕方が悪いのか、自分の腕が悪いのか、魚自体が、美味しくないからダメなのかって見極められなくないですか、1回目でね。でも1回2回3回その同じことでもいいし、似たようなことやってって、もしかしてみたいな。まあよくこれある笑い話かもしれませんが、お味噌汁ってありますよね。味噌汁に出汁を入れずにそのまま飲んでなんか美味しくないっていうのが、まあ、笑い話として僕はあると思うんですよ。で確かに出汁がないと旨味がないので、なんかただ味噌を溶かしただけのなんか なんて言うんだろうな、素朴な味みたいになる。出汁入れましょうみたいな。で出汁の概念はまああって、それを置いとくんですけど、それって、見ても見てて、あこういうのだよね、味噌汁こうだよねっていくら見ててもね、分かんなくないですか。で学んでレシピ見て、誰かから学ぶでもいいし、聞いてもいいし、自分でやってみて出る。まあ、今ってあれですよね、味噌に出汁入ってるやつありますけどね。まあ、それは置いといて、それを入れてたら味噌を溶かせばいいんじゃんっていう人もいるかもしれませんけど、まあそこら辺の、ね、細かい話を置いといて、でそこで、失敗して学んでいくってことあるじゃないですか。でもそこで追求したり、あもっとこうしていけばいいんじゃないかなっていうふうに、面白いとか興味があるとか、あなんかこうしていきたいなっていうのがないと、その味噌汁をね、まあ味噌汁をね、その作らざるを得ないとか、家事でやらなきゃいけないとか、うん、その子育てとしてやらなきゃいけないとか、そういう話で、ではないですけど、まあそういうのがあると。で一方でじゃあビジネスとしてなんかこう仕送りとしてなんか副業をですね、まあ、副業の話持ってきますけど、やってトライしてやってみたけど、まあ、うまくいかないっていうのは大体そうなんですよね。うん、最初誰もが味噌汁に、味噌汁は出汁を入れないはずなんですよ。わかんないけど。出汁ってすごいですね、そう考えるとね。で、失敗するわけですよ。うん。まあ、難しい料理とか簡単な料理とかいっぱいありますけど、そんな感じでやっぱり失敗するわけですよね。だから、なんだろう。僕はなんか偉そうにね、言って、言ってるわけでも全然なく、なんで失敗するんで、そこから学んでいきましょうよってことなんですよね。なんで味がしないのか、なんでこの素朴なんだろうみたいなことを、その SNS 運用代行みたいなやつのノウハウみたいなのを買ったとして、やった方はなんか思うわけですよ。あれなんか違うなみたいな、うん、面白くないなみたいなね。とか、あの、まあ、さっき言ってた通りで、どのプラットフォームを使い、どういうお客さん企業を相手にして、もしくはお客さんになってもらって、代行って言ってるから代行しか価値がないのか、もしくは代行って他にもいっぱいあってもうすでに飽和してるのか、もしくはもっとに需要があるのか、もしくはプレイヤーとかいっぱいたくさんいて、人がや同じようなことをやってる人がいて、単価がめちゃくちゃ低くなってしまってて、それだけをやってなんか稼ぐみたいなことって、まあなかなか難しいんじゃないかとか、うん、AI とかね、プログラムとかで、ある程度代行できてしまうんじゃないかとかって思うかどうかは、やってみないとやっぱ分かんない部分もあるんですよね。うん、なんだ、机上の空論っていうのはすごい、あの、っていうんだろう、否定されますけど、実際に机上の空論でもやっぱ考えてるだけでやっぱ価値はあると思ってまして、で考えてみる。で、さらにやってみて考えてみる。だから常に考えてやる、考える、やる前から考える、試す、考える、振り返る、考える。その考えるってやっぱりですね、どのフェーズでもどの状況でもやっぱりあるんですよね。で、どうしても初心者とか初学者だと頭でっかちになりがちですけど、でもそれでも、何かやるんですよ。それを得たもので何かやってみる。で、やってみて、そこで、ね、違うな、現実はこうなんだ、もしくはこういう風だからもっとなんかできないか。で、この、その、なんていうんですか、挫折とか失敗というか、うまくいかなかったっていう前提って言ってるんだけど、うまくいかなかったら次何かやるっていうことを、ができるかどうかなんですよ。で、すごいだいぶ、あの、話が副業するところから、スーパーの切り身とかのどんどん話が飛びましたけど、まあ、結局ですね、その面白いことがなければ、つまり、自分が心からですよ。心底 100% 手放しでとは言いませんけど、なんかいいなって思える、なんかいいなです、なんかいいなって思えるものがないことをやるってことは、やっぱりですね、その心をですね、まあ、浪費するというかですね、虚しさが残るんじゃないか。要は虚しさってつまらないっていうことでもあるんですが、つまらなさであり虚しさであり、そのなんだろう、その虚無ってやつですよね。なんかなんでこんな仕事してんだろうっていう虚無感があるわけです。お金が得られたとしてもってことですよ。それはお金をね、すごい価値にされる方もいらっしゃいますけど、そういう人ってそんなにいないと思ってまして、僕はね、言うほどね、言ってるけど、 100人に1人ぐらいじゃないかなぐらいの、お金だけでいいんだみたいな人って、でもそのいや一般的っては言わないんですけど、お金いらないですっていう人だと、いやお金ないから生活できないってなるから、お金はいるけどみたいな話になってくるんですけど、お金って、まあ、生活してそのなんか資産とは言わないけど、そのなんか安心したいってだけであって、多くの人は大量にいらないと思うんですよねって僕は思ったりしてます。で、そういう中で、なんだろう、やってって、少しずつ勉強というか学んでって、試行錯誤していくところで、で、までは何でも一緒なんですよね。ただ、それが結局続くかどうか、継続できるかって言ったら、着地がいいか分かりませんけど、やっぱり不器用というか、器用にこなせる人っていうほどほど、それを継続してやれないような気がするんですよね。まあ、今回 SNS ね、代行、運用代行みたいな話をしてて、別にそれをやれとか、それがいいとかって話は全然なく、例えば、そういうのやったとして、いや、なんかあんまり SNS とか、その得意じゃないですよねって言ってる人がやっても、成功しないというか、うまくいかないと思うじゃないですか。でも、不器用だからこそやっていかなきゃいけないなとか、あ、こうやってやれば、変わるんだとかいう、そのなんだろう、僕で言う原体験は、プログラミングって、ゲームの、プログラミングでなんかその、キャラクターですね、色を数字を変えると色が変わったっていう、まあプログラミング言語、ベーシックっていうのが N88 ベーシックっていうのがあったんですけど、そういう、何だろう、変えたら変わる、まあ CSS とかもそうですよね、色をなんかバックグラウンドとかフォントカラーとか変えたら変わるじゃないですか。でその入れたら変わる、面白いよねっていうその体験みたいなのがやっぱり残ってるんですよね、僕の中に。はい、残ってる。でこれは僕だけの話じゃなくて、リスナーのあなたもそうだと思うんですけど、自分がその子供の頃 だけじゃなくて全然よくて、社会人になってもいいし、これ面白いなって思った瞬間とかの体験はやっぱり、冷凍保存じゃないんだけど、ね、30年ものぐらいでどんどんやっぱり覚えておいてはいいと思ってて、分かんないです、その後で思い出せるかどうかは分かりませんけど、それだってあるんです、面白いと思うようなことがある。奥底にしまいすぎて取り出せない人いるかもしれないけど、そういう人もなんかいろいろ楽しいとか面白いことをやっていくと見つかります。はい、これは断言したい。で、まああれですよ、病気とかね、うつとか、そのなんかちょっとしんどいとかっていうのはちょっと一旦置いといてください。さすがにちょっと厳しい。なんでその心身健康で、まあ、健康ってことはそういうことなんですけど、ね、いろいろできるってことですけど、好奇心とかそこまでないよねっていう人であっても、別にそのなんだろう、どこかに何か落ちてるっていう話じゃないですよ。だから話として自分がなんか面白いっていう、そのうちの方に入ってきますね。何だったんだろうなっていう時に、あ、こういう、切り口とかものだったら楽しめる。だから僕からすると今の話で原体験として何か変えたら変わるっていうのが面白いって言ってるじゃないですか。っていうことで何度か、この仕送りラジオで言ってますけど、プログラミングも面白かったし、その今アイデア出した企画を考えるってことも面白いですし、その調べるってことも面白いんですよ。だから面白さっていうことでいくと、そのなんか変化したり変わっていくってことが面白かったってことを僕は今言えるんです。言えるし、言ってますよね。だけどそれはそのやってる当初にわからないんですよね、残念ながら。それが分かって、分かるってことはないと思う。予想としてこうかなとか、ああかなっていう、そのね、コンサルよろしく、シナリオ A プラン B プランシナリオ立ててね、もしくはこういうのが得られるかなっていうので、学びを高めるための仮説とか、得られるであろう、学びポイントをあらかじめ想定して楽しむのは全然ありだと思うし、それは別にやっていいと思うんですけど、でもその時に、あ、プログラミングってこれ変えると面白いねっていうのが30年後に、自分は、ちょっと待ってよ、小学生だけど10年だから、13年後ぐらいに、10年後ぐらいに自分はプログラミングをやってるし、プログラマーになるんだなっていう人はなかなか早熟じゃないですか。てか僕はそういう人ではないし、まあそういう人はもしかしているかもしれませんが、僕はそうじゃなかったってわけです。だから分からない、10年後分かんないし、未来分かんないから、今はそれが分からないけどやってみて、でどうかっていうだけなんです。でごめんなさい。で、面白いってことがないと、自分が心を動くものがないと、もしくは自分の面白さっていうのはこういうことだよねっていうふうに、まあ、定義しなくてもいいんですけど、ある程度、その把握してないと、その面白いポイントがわからないんで、 あれかなこれかなって言ってこう探求し続けちゃうんですよね。で探求し続けるのは全然悪くないんだけど、探求ってことは、まあ、探索でもいいんですけど、その何か得なきゃいけないんですよね。その今回はこれでこういうことが学べたよねっていうのがないと、やはりですね、なんだろうその浪費じゃないけど、やってるけど身につかないとか、やってるけど得られるものないみたいな風に、まあ、なるんじゃないのかなって思ったりします。つまり SNS 運用代行企画書を買い、違うなってなって、その違うのは何が違うんですかってことを、まあ、振り返るってことですね。振り返ったりやってみて、違うなって方向じゃなくて、自分がやりたい方はこっちかもしれないっていうことを、修正したり、もう一回やる。で、これ裏返ってますけど、で、またじゃあ何がいいんだろう、ウェブ制作、事業企画書みたいなのを買うっていうのと、そのノウハウを買ってやるっていうふうにしかならないんじゃないですか。もちろんノウハウを買ってそれをやってやれるっていう人だったらいいんですけど、あんまりちょっとお勧めできないというか、ちょっとよくわかんないですよね。でノウハウがあってそれをやるとできるっていう、人は、僕が唯一、それがいける人はもうすでに経営とか事業やってる人で、なんだろう、飲食店やってる人が、なんかグッズ販売やるとか、そういうその事業展開の話なんですね。だからレベルが相当高いわけです。やったことない人が、飲食店やったことない人か、まあ、要は事業経験がない人が何かやるって言っても、分からなさすぎませんか、さまざまなことが。だから経験者が経験してないと何もできないってことではないんですけど、でも最初の経験は副業でも何でもいいんだけど、なんかやってみて少しずつその、解像度といいますか、見える景色を、高めていくしかないっていう、まあ、かなり泥臭い話です。で見るんだけど、やるんだけど、それはやって学ぶんだけど、面白さとかその自分の興味関心の部分がないと、お金が例えばそれで稼げたとしても虚しくなるんで、面白さは人によると思います。その率は人によると思いますが、まあ、僕は高めにしとかないとちょっとしんどいかなっていう話でした。まあぜひですね、面白くなくても、なんだろう、やってるよっていう方が、もしかしたらいるかもしれませんが、なんだろうな、まあ、僕はですね、それでもいや面白くないって言ってるだけで、その面白さの定義とかイメージの話で、なんかワクワクするとかはないけど、なんか、役に立てていいですよね、誰かの役に立てるっていいですよね、でもそれも面白いと僕は思っちゃうんでまあその面白さの、ね、定義をして共有して、ピタッとビタ一問じゃないけど定義してね、満足したいってわけじゃないんで、ただ唯一言えるっていうところでは、その何か、どこかにパッケージというか何かあって、副業の商品があってそれを買ってやって、みたいな話は、なんだろう、があったとしても、仮にあったとしてもそれを判断できないじゃないですか、初心者とか初学者の人で、まあ、いわゆるサラリーマンとかずっとやってきた人で、自分でなんか立ち上げてなんかやったことがない、全く本当に何もやったことない人が、それがね、新規事業部にいたとしても、新規事業という風な部署で雇用されてるっていうだけの人がですよ、言い方悪いですけど、できますかってなるじゃないですか。だからその人たちが絶対できないってこと言ってるんじゃなくて、僕も自戒を込めて言ってますが、なんだ、その商品買ってきて調理したらいいっていうようなキットじゃないんですよね。まあ、キットがもしかしたらあるかもしれませんが、キットをなんだ、初心者向けキットも、なんか材料が必要で経験が必要で、やってみてどうかを修正していくことが必要で、考えることが必要で、じゃあキット作ってできましたって言っても、それでいわゆる初学者向けのなんか教室とかサービスみたいになってて、そこからじゃあ売っていく、販売する、運用する、もまあ売っていく販売していくっていうよりも、それを継続し続けられるかの方ですよね、今回のポイントって。でそれは僕は面白さにあるんじゃないかなっていう話です。だからそれ分からなさが逆で、分からないからもっとやろうねっていうふうに思えるかどうかってなっていくと、結局まあ子供の頃とは言いませんが、自分の面白ポイントというか、これは継続したよねって思える、あ、分からないからやりたいなとか、その探求心でもいいし、なんか調べたいよねとか、世の中の人に伝えたいよねっていうような、まあ、その社会へのメッセージみたいなのもいいし、になっていくんじゃないのかなと思います。うん、でそこにもちろんお金を稼ぎたいは全然入れてもいいし、 あのお金を稼ぐことを別に否定しないし、ビジネスだからお金稼いでくださいってことになるんだけど、お金を稼ぐだけではなく、さまざまな、価値役に立ちたい、自分も、なんだろう、自己実現したい、でも何でもいいんだけど、そういうのがいっぱい入ってって、その中の総合科目として、科目総合的なものとして一つ、あのビジネスがある、仕事があるんじゃないかなっていうふうに、改めて感じました。はい、まあ、くどいですけど、スーパーみたいにどっかで棚に副業商品があって、それを買って、できますっていうことは、あるそれが成立するのは、なんだろうな、すごいコモディティというかですね、なんだろう、もうすでにありふれたものなんでしょうね。で、ありふれたものをやりたい人はいいと思います。まあ、例えばなんかあのね、せどりとかあるじゃないですか、なんかメルカリでなんか売るとかね。いや、全然否定しないんですけど、あのシンプルにそれは面白いですかっていう、それだけです。で、楽しめるやり方があって、自分はこれでやるんだっていうのがあれば、全然否定する人はないんですけど、まあ、それやってみていただいて、面白くないなってもし思ったら、それは既存のものを買ってるから、買ってる時点ですでにノウハウ化されてて、それはもしかしたらある程度うまくいくかもしれませんね。うん、でもそれが楽しめない人もかなりいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思ってます。少なくとも仕事クリエイトっていうところでは、自分で、じゃあメルカリ メルカリで売るみたいなノウハウみたいなのがあった時に、ノウハウも何もなくて自分でやってみたらいいじゃないですかってなりません？で、それで自分なりので、これをメルカリで売ると面白いよねっていうのが多分仕事クリっぽいんですよ。でもそれが仕事クリじゃないやつを否定してないですけど、なんか情報商材みたいなものがあって買って、それでうまくいきましたみたいなのは全然仕事クリっぽくないんで、まあそれだけです、話としては。だからうまく使えばいいと思いますが、土台として、前提として、それを買って検討したりやる、もしくは考えるってことがなければ、まあそのなんかそのなんだろう、商品そのパッケージを買い続けるみたいな、ことになって、それは何も前進してないんで、それだけは避けたいし、避けていきたいよねっていう、まあそんな話でした。長くなりましたけど、いや、あの面白さって大事だなっていうふうに改めて思いました。わからないから、なんだろう、難しいからダメっていうわけじゃなくて、わからないからなんでわからないんだろうとか、その行動の方に結びつけていく、もしくは継続の方ですよね。これもうちょっとやったら面白いんじゃないかとか、で僕はやっぱり仕事ってすごい面白いものだと思いますし、さまざまな人がいること、社会にさまざまな人がいること、その人が感じる価値とか、もしくは何を考えて生きてるのか、まあ、人に興味もありますし、何をしていくと、まあ、自分がもしかしたら手持ちのもので何ができるか、もしくは、今後何をしていくかいいかとかいうのも興味がありますよね。だから、まあ、そういう形で、生きていくし、やっていこうと、まあ、そんなことを、思いました。なんで決意表明してるんだか思いますけど、はい、ちょっと長くなりましたけど、今回もお楽しみいただけたら幸いでした。はい、四国ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。